それでは今日の聖書の箇所をお読みをさせていただきます。詩編の46編の1節から7節でございます。旧約聖書の新改訳聖書980ページ、詩編の46編の1節から7節でございます。それではお読みをいたします。指揮者のために子ら人による荒えての調べに乗せて歌。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある強き助け。それゆえ我らは恐れない。たとえ地が変わり、山々が揺れ、海のただ中に移るとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増し山々が揺れ動いても、川がある、その豊かな流れは神の都を喜ばせる。意図高き方のおられるその聖なるところ、神はそのただ中におられ、その都は揺るがない。神は朝明けまでにこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らぐ。神が御声を発せられると地は溶ける。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。以上でございます。それではこのところから、揺るがない生き方と題しまして、西野先生からメッセージとお祈りをいただきます。
ありがとうございます。メッセージ前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、9月1日最初の手術礼拝を私たちに与えてくださりありがとうございます。台風のさまざまな被害をニュースで聞いていますけれども、しかし神様は私たちを守り助けてくださり、またこうして神様を礼拝できるこの時を備えていただけることを心から感謝いたします。何よりも私たちの心の中に神様の平安を与えていただき、また私たち自身が揺るがせられないようなその生き方を成していくことができるように助け導いてくださるようにお願いいたします。神様の御言葉をもって私たちの心を強め励まし、また上からの力をいただいて日々神様と共に歩むものとさせてくださるようにお願いします。今からの時を導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。9月1日は防災の日というふうになっています。台風10号が上陸してさまざまなところでこの被害がもたらされているわけですけれども、また私たちもこの災害に備えていく必要があるということを思います。つい最近でも東南海地震の注意報がもう初めて発令されるっていうことが起きました。で、スーパーに行って気がついたことがあるんですけれども、水のペットボトルがもう全く空になってしまっていた。ですから、それはおそらくそうしたニュース知らせを聞いて、買った人がたくさんいたんではないかなと思います。そしてまた最近ではその米が売られてない、もう在庫が少ない、いろんな要因があるんですけれども、私たちもいつその災害が起きるかは予測できないわけです。それに対して備えをするという必要があります。そうした物質的な備えも大切であるわけですけれども、私たち自身のやはり心が備えられるということも非常に重要なことではないかと思います。今読んでいただいたこの詩編の46編1節のところに、神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある強き助けという言葉があります。我らの酒どころ、この酒どころという言葉を英語の訳でシェルターというふうに訳している聖書もあります。シェルターという言葉を聞くときに、核に対するもう逃れの場所というイメージが あるんではないかなと思います。しかしこの神様が酒どころと言っているのは、ただ物理的な酒どころだけではなくて、言うなれば私たち自身のもう心の置き場所、神様ご自身が私たちの酒どころとなってくださる、そのような大切な意味があるわけです。私たちが窮地に陥ってしまうということもあると思います。じゃあその時に自分はどこに身を置くのか、重要なことだと思います。ある方はこの詩編の46編の背景を考えてみるときに、このイザヤの時代、その時にはヒゼキヤという人が王様であったわけなんですけれども、その時に北の大国アッシリアが攻めてくると、そしてなんとエルサレムが18万5千の大軍に取り囲まれるという時があったわけです。言うなれば絶体絶命、その時のこの心の様子、心情を歌っているのではないかというふうに言った方もあります。その時にヒゼキヤ王はイザヤ書の37章に出てくるんですけれども、彼は自分の王としてのその衣を裂いて荒布を身にまとい、彼はどこに行ったかというと神殿に行ったとあるわけなんです。彼は神様の前にへり下って祈った。そして彼がしたことはただ自分が祈るっていうだけではなくて、祈りの応援を預言者イザヤに求めたということであるわけです。そして祈っていった時に神様は大いなる驚くべき御業をなされた。それは18万5千のあのアッシリアの大軍が一夜のうちに主の使いによって滅ぼされてしまった、災いが過ぎ去ったということが聖書に出てきているわけです。まさに神様が我らの酒どころとなってくださる、そして苦しむときそこにある強き助け、苦しむときに与えられる強き助けである。私たちも苦しむっていう時があるんではないかと思います。じゃあその時に一体自分は何を頼りとするんだろうか、何が自分を助けてくれるものとなるのか、それが神様ご自身である、このことを詩編の記者は歌っているわけです。そしてその結末が二節を見ると、それゆえ我らは恐れない、どのような境遇に陥ってもまた困難にあっても恐れない。なんでそんなことを言うことができるのか、それは神様ご自身が酒どころであり、そしてまた力、苦しむ時の強き助け、その信仰によって困難を乗り越えていくことができるということであるわけです。その確信が私たちの心の中に与えられるならば、これほど励ましになることは他にはないと思います。そしてさらにこの素晴らしいことが、約束が4節に出てきます。川がある、その豊かな流れは神の都を喜ばせるという言葉があります。ここに神の都と出てきます。エルサレムは神の都と呼ばれていたわけです。ところがエルサレムに川があるのか、川はないです。川は流れていません。シオンの丘と言われる通りに、実はこのエルサレムっていうのは丘の上に建てられた町であるわけです。だから当然そこに川はですね流れてはいない。 しかし神の都、そういうふうに言われているわけです。まあ、それは一つのもう幻であると私はそのように思います。じゃあこの川が流れてですね、その豊かな流れは神の都を喜ばせるって一体どういうことなんだろうか。実は旧約聖書のエゼキエル書、その47章のところに川の流れが出てくるわけです。しかもその川っていうのは非常に不思議な川であって、源はどこにあるのか。神殿の敷居のもとにある。非常に不思議なことです。ですからこれは、まあ、実際的なことというよりも、まあ、エゼキエル書にあるわけですから、このエゼキエル預言者に与えられた神の御言葉であり、そしてそれはやがての後に、まあ、言うなれば実現してくる、まあ、不思議な幻預言ということで捉えることができると思います。果たしてこのことがどういうふうに実現するのかということはまだ正確には分かってはいません。でも私は神様が約束されたことは必ずなされていく、神の都を喜ばせる、しかもその川っていうのは不思議な川で、神殿の敷居の下から流れ出てくる。最初は小さな川です。足くるぶしぐらいしかない。しかしその川がどんどんどんどん流れていくと、もう大きな川になって人が泳げるほどになる。そしてついには渡れないぐらいにもう大きな川となる。まあ、大阪でも淀川とかですね、大和川、大きな川があるわけです。私たちも近くには大和川があります。でも河口に行ったらどうなるかっていうと、それがかなり大きく広がっているわけです。私も神戸に行くときに淀川を鉄橋で渡ることがあるんですけれども、その河口もですね、もう下の方は非常に広いわけです。まあ、預言者のエゼキエルっていうのはそんなに大きな川は彼は見たことはなかったであろうと思います。しかし彼は幻のうちにその大きな大河の河口を見て、もう渡ることができないほどに広がっている、その姿をこの見たわけですけれども、しかしそれはただ単なる大きさだけではないわけです。エゼキエル書の47章を見ると、実はその川の水は命の水の川と言われているわけです。その川の水が流れるところにはすべてのものが生きるというふうに約束されているわけです。まあ、この間もある方と話をしていましたけれども、大和川で泳いでいたってですね。でも昔私は大和川で泳ごうと思ったら禁止されたわけなんです。もう水が汚れている、もう病気になってしまう。でも昔はもう水泳ができていた、だからそれは水がきれいだった。まあ、今も水質は戻ってきてるっていうふうには言われています。でもあんまり泳いでるっていう人の姿を見ることはできない。ところがエゼキエルが見たその川の水は全てのものを生かす水である。だからそれは普通の水ではないっていうことがわかると思います。先週も話をしましたけれども、イエス様はあのスカルの井戸のところで、女性の人に水を飲ませてくださいって言って話をされたわけなんですが、その時にこの水を飲むものはまた乾くってですね言われたわけです。そして私が与える水を飲むものは乾くことがないばかりか、その人のうちに泉となって湧き上がるであろうと、全く逆のことを言われたわけです。そしてなんとその水を汲みに来た女の人が、私にその水を飲ませてください、逆に求めていってやる。それはまさに命の水のことであり、彼女は その言葉がきっかけとなって人生が変わってしまう。かつては5人の夫がいて、男性と同棲している、非常に不道徳な生活をしていた。その生活が改まって、今まで人を恐れていた、人と会いたくない、喋りたくない、ところが水瓶を置いて町に出て行って、この人は何もかも言い当てた。もうそれがサマリアのリバイバル、救いのきっかけになったということであるわけです。ですから聖書には非常に不思議なことが出てきています。そしてエゼキエル書の47章に出てきている生ける水の川、その水によって全てのものが生かされていく。そして私たちにもその命の水が与えられて、私たちも生きるものとなることができるわけです。そして4節のところを見ると、その豊かな流れは神の都を喜ばせる。不思議です。川がですね、都を喜ばせる、一体どういうことなんだろうか。でも暑い時に冷たい水を飲むとほっとするわけです。もう息をつくことができる、それこそ生き返ったようなですね、気持ちになるということがあると思います。そしてそれは実は聖霊を表していると言われるわけです。私たちはご聖霊によって生きることができる。イエス様はこの地上を去っていくときに弟子たちに、私は去っていくが、もう一人別の助け主を使わす、それは聖霊であると約束をされたわけです。そしてそのことがあのペンテコステの時に起こった。弟子たちは上から力を与えられて、大胆にイエス様の十字架を語り、そしてこの言葉を聞いた人たちは心が刺されて、どうしたらいいんでしょうかと救いを求めていった時に、イエス・キリストを信じてバプテスマを受けなさい、ペテロは進め、なんとその日に3000人の人たちが救いに預かって弟子たちに加えられた。使徒の働きに出ているわけです。それが今日まで至ってきている。私たちも2000年経ってもイエス・キリストを信じてその救いに預かっているというのが実際のことであるわけです。ですからその豊かな流れは神の都を喜ばせる。ある方はこの豊かな流れは恵みの大河であると言いました。その恵みの中に私たちは生かされて、命が与えられて、そして喜んで生活をすることができる。しかも五節を見ると、神はそのただ中におられ、その都は揺るがない。神の都の中に神様がおられるっていうのは当然のことだと思いますけれども、私たちも聖書を読むならば、私たち自身が実は生ける神の宮であると、そのことを使徒パウロは語っているわけです。なぜならば神様自身が私たちの心の中に住んでください、そしてまた私たちのうちにまさに喜び、その命を与えてくださる方であるわけです。ある方が教会に来て、ご本尊がどこにあるんですかって言ってですね、拝みたいって言われた方が、私が神戸のある教会で奉仕をしていた時に、言われた方があったわけです。でその教会では講壇の後ろに赤いビロードの、カーテンをしてあってですね、真ん中に木の十字架があったわけです。でその方はきっとそのカーテンの後ろにご本尊が置いてあると思っておられたんですけれども、私は何もないですよって言ったんですが、いやぜひ 見させてほしいって言われてですね、でそのカーテンをパッと開けられたわけです。でもそこにはもう打ちっぱなしのコンクリートしかなかった。その方はがっかりしたんですけれども、じゃあ神様はどこにおられるのか、 まあ、父なる神様は天におられ、もちろんイエス様も今は天にあって私たちの祈りを聞き取りなしてくださっておられる。しかしパウロは同時に私たちの心の中にも神様は住んでおられる、彼はそう言ってるわけです。彼は私の心の中にイエス・キリストが生きておられる、そのことを証ししています。だからクリスチャンって一体何なんだろうかと思います。私はイエス・キリストを救い主として心に信じて受け入れて、そしてその心の中にイエス・キリストがおられる、それがクリスチャンの一つの姿ではないだろうか。キリストが私のうちにおられる、そのことによってこの五節にある通りに神はそのただ中におられ、その都は揺るがない。まあ、よく言われるのは臨在信仰っていう言葉を言われます。臨在とは何か、神がそこにおられる。じゃあどこにおられるのか、自分の心の中にキリストが生きておられる、そのことによって揺るがない。神様は私たちにこのしっかりとした信仰を与えてくださる。二節の初めのところにも、それゆえ我らは恐れない。七節を見ると、万軍の主は我らと共におられると出てきているわけです。だから神様は遠くにおられる方ではないわけです。神様ご自身が酒どころとなって私たちを守ってくださる。全能の神様がシェルターであり私たちを守られる。しかしそれだけではなくて、神はそのただ中におられ、また七節を見ると、万軍の主は我らと共におられる。そのことを私たちがどのような状況の中にあっても信じるということではないかと思います。その神様によってまず自分自身の心に平安が与えられて、そして落ち着いて行動することができる、非常に重要なことだと思います。まあ、9月1日防災の日っていうふうになってますけれども、あの大正時代に関東大震災が起こった、そのところから来ているわけなんですが、まあ、この2024年1月1日能登半島で大地震が起こりました。大阪でも揺れました。もう夕方だったんですけれども、その時に揺れを感じて、もう私もとっさにこの外に出たんですが、その時に戸を開けといてですね、それは以前に聞いたことがあって、もし地震が起きる時には扉はもう開けといてくださいって、閉めといたら出れなくなる可能性もあるっていうことでですね、まあ、戸を開けといて、まあ、表に出て、まあ、大丈夫であったわけですけれども、しかしテレビをつけてみたら、もう能登半島で大変な地震が起こった。そしてつい最近も東南海地震の注意報が発令するというような状況になってきているわけです。私たちはそうしたことに対してのやはり備えをしなければなりません。しかし重要なことは、まず自分自身が落ち着いて行動することができるのか。ですからその時にこそ神様は我らの酒どころ、自分自身が最も当てにすることのできる避難所、それゆえに神様は守ってくださり恐れることはない。そして私の心の中にキリストがおられる、そのことを私たちが信じるならば、必ずまた落ち着いて平安を持って対応することができるのではないでしょうか。そして神様は私たちの心の中に豊かな聖霊の流れ、私たちの心を癒し また疲れを取り除き、私たちを潤す、その生ける水が川となって私たちの心に満ち溢れ、そしてまた人をも潤すことができる、そのようなものと私たちはさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、こうして9月1日の礼拝を与えてくださりありがとうございます。いつ災難が私たちを襲うかは誰も予測することはできません。自然災害であるのか、またいろんな人間のその技によって災害も生じることはあります。しかし神は我らの酒どころ、苦しむ時そこにある強き助け、どうかいつも神様を信頼し、そしてまた酒どころとなって私たちを守り、また私たちの心の中に生きて働いて私たちを助けてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。